ミムネと海。海への誠の愛。誠のムーニーは海を愛します。どうしてですか？それは統一運動の指導者が海を愛すからです。レバレントムーンは海を愛しています。だから皆さんがムーニーならば、皆さんも同様にそうならなければなりません。女性たち、皆さんはどうなのですか？皆さんは本当のムーニーですか？それともそういうふりをしているだけですか？男性たち、皆さんはどうですか？子供は親からいろいろなものを受け継ぎます。皆さんはどうですか？先生から何か受け継いだのですか？先生が皆さんの先頭になって、皆さんよりも何日も何ヶ月も何年も先駆けて漁をしていたということを皆さんは知りませんでした。もし皆さんが先生よりももっと一生懸命働いているならば、先生の良心は苦しむでしょう。先生は皆さんに対して厳しいです。皆さんをせき立てます。しかしそれでも皆さんは先生から愛を感じます。それは先生がすでに皆さんのレベルを超えたところで働いているからです。先生が皆さんをひどくせき立てる時でさえ、先生から愛を感じる若者たち、手を挙げて。どうして皆さんは手を挙げたのですか？皆さんは気違いですか？皆さんのような人たちを見るときに、先生は救えたような気持ちになります。全部総合してみたならば、ここにいることは幸運なことだと皆さんは思いますか？皆さんはここに来たばかりの頃、密かに苦しみの顔をしていることを、表に表さないのだろうかと不思議がっていたかもしれません。あらゆる魚の中で、我々はどうしてマグロを選んだのでしょうか？それは、一度マグロを釣ったら、それが忘れられないということを先生が知ったからなのです。他のいろいろな魚の場合には忘れてしまうのですが、マグロの場合には、そういうことは絶対にありません。だから若者を引きつけるにはこれが最上の方法だということになります。皆さんはアメリカ人だからここに留まるのです。たくさんの来客があるのですが、いずれ彼らは行かなければなりません。彼らはいろいろな国からやってくるかもしれません。しかし皆さん、アメリカ人が自分の将来を受け継がなければなりません。残りの半生、これが皆さんの責任となります。これが本当に大きな責任分担ですね。一度マグロを釣り上げると、皆さんはそれを絶対に忘れることはできません。その瞬間を思い出すときには、必ずそれにまつわるすべてのことを思い出します。だから海と関連させておけば、それらを決して忘れることはありません。我々が海に行くとき、みんなが我々を見て、ムーニー、ムーニーと叫びます。しかし我々がマグロを釣って、他の人が誰も釣れなかった場合、彼らはもう一度我々を見て考えを改めるようになります。LINE にマグロをつけて帰ってきたとき、我々は道を開けろと怒鳴りつけなければなりません。その瞬間は彼らもそれに従わなければなりません。その後、彼らはおとなしくなります。小さなワンホープ号がマグロを釣り、大きなヨットに向かって突進している場合、皆さんはそこをどけと叫びます。そうすると彼らもアンカーを上げて、それに従わなければならなくなります。その瞬間、我々は誇りを感じることができます。我々は道を開けてもらい、その上、彼らの尊敬を勝ち取ることになります。仮にマグロが引っかかったけれどそれを逃したとします。家に帰って他の誰かがマグロを釣ってきているのを知っても、皆さんはそれを見たとすら思いません。そういう経験はとても貴重なのです。皆さんはマグロを釣りたいという思いでいっぱいになります。マグロのことを考えることなしに他のことは考えられなくなります。明日こそと言って、皆さんは翌日マグロを釣ることばかり考えます。皆さんは明日のために生き、祈り、汗を流す方法を学ばなければなりません。またマグロのために祈らなければなりません。マグロも精神を持っています。もし海を愛し、マグロを愛するならば、皆さんは自分のところに彼らが引きつけることができなければなりません。このようにすればできます。チャム用の魚を刻んでいる場合、ただ刻むだけではいけません。彼らのことを考え、彼らに向かって、君たちが小魚なので、私は君たちが細かく切って大きな魚に与えるのです。私は人類のために漁をしているのであって、自分でそこに降りていきたいのですが、君たちが私の代わりになってそれをやってくれます。だからとても皆さんには感謝しています、と話しかけます。このように祈り、このように考えるならば、事態は変わってきます。毎日すべての行動が特別なものになります。マグロを釣って申し訳ないと思います。しかし私はこれを人類のためにやっているのです。と皆さんは言うべきなのです。皆さんは他の人たちがやっていることと同じことをやっているかもしれません。しかし皆さんの心情は異なっています。先生がマグロを釣り、森を打ち込み、陸地に引き上げるのを見るとき、皆さんは なぜ宗教指導者がマグロにこういうことをするのだろうと不思議に思うかもしれません。しかし先生は捧げ物としてそれを行っています。摂理を助け、我々がこれ以上苦しむことから免れさせてくれます。我々には冗談を言い合ったり、船の上で寝たりすることは許されません。我々の仕事は他の漁師たちの仕事よりももっと真剣なものなのです。先生がニューホープ号で休んだのは2回しかありません。一度はひどい頭痛がしたので、そうせざるを得ませんでした。しかしその時でさえ先生は誠実な心でもって祈り、そして許しを乞いました。一度アランホーカンソンはとても疲れて運転しながらうつらうつらしていたことがありました。先生が代わりに責任を取り、アランは休みを取ることができました。我々の仕事はそれほど真剣なものであり、皆さんもそのことを知っておかなければなりません。特別なワンホープ号。マグロを取るために先生はマグロと伝達方法を開発しなければなりませんでした。時々スモールクラフトアドバイサリー、強風波浪注意報、小型船は外海へ出てはいけないというものが出るのですが、それでも先生は漁に出かけます。どうしてですか？それはメンバーたちが天候が悪いのを見て漁に行くのを恐れるようになってほしくないからです。皆さんはもちろん安全に気を配らなければなりません。天候が良いからという理由だけで漁に出ることはできません。目標は到達困難なものであり、とても高いところにあります。それを得るためには我々は相当の訓練を受けなければなりません。船は訓練方法の一つなのです。ワンホープ号はとても頑丈にできています。決して沈みません。先生はそういう船が欲しかったのです。20人乗ることができ、大波が襲ってきても、船首の部分は水の上に浮かんでいることができます。救命具をつけて船にしがみついていれば大丈夫なのです。数人乗っていたワンホープ号ですでにそういうことが確かめられているので、我々はこの船がとても安全で、強靭な船だということを確信しています。我々がそのように作りました。誰かに、あるいは何かにぶつかったとしても、この船は壊れません。この船のデザインは先生がやったのですが、その背後には霊感が働いています。またこの船は多目的船であって、トレーラーで簡単に引くこともできます。それは快速モーターボートにもなるし、観光用の船やマグロ用の船、漁船、教育用の船などあらゆる種類の船として用いることができます。あらゆるプログラムに使えるし、どんなところでも行けます。これらの船の用途には制限とか特別の使い方というものがありません。ニューホープ号はマグロ用漁船としてはあまり適していません。大きすぎるし仕事を複雑にする嫌いがあります。しかしワンホープ号はちょうど良い大きさだし、ラインをそのままにしておくだけでマグロは骨を引っ張るのに疲れてしまいます。先生はこの船のデザインをする前に日本、アラスカ、ドイツなどあらゆるところを調査しました。我々は特定のことを念頭に置いてこの船を作ったけれども、ワンホープ号は波を切って進むことができなければならないということがその一つです。それから快速でなければならないし、快速で進むとき船が揺れてはなりません。ある船はそういう問題点を持っているので、先生はそういうことが起きないようにしたいと思いました。これらの理由やその他の理由によって、先生はワンホープ号のデザインだけで2年間調査にかけたことになります。今、先生はその船を眺めてとても幸福感を感じます。快速で進んでいる時に急カーブしても大した衝撃を感じません。人間を投げ出してしまうような船もあるのですが、ワンホープ号はうまく平均を保つことができます。何千という細かい点がこの船を他の船とは極めて違ったものにしています。しかし先生がこの考えを最初に持ち出した時、アメリカ人たちは、お父様、こういう船のデザインをするためには専門家が必要です、などと言いました。最初の船は造船について何の知識を持たないメンバーたちによって作られたけれども、他の人たちにはそういう真似はできません。我々はますます多くの船を作っている現在、ファイバーグラスを用いたこのサイズの船を作るにあたって、メンバーたちは新しく大胆な伝統が次第に打ち立てられつつあることに気づき始めています。我々は最高品質の部品を用いるので、船の値段は極めて高いのです。このことを皆さんは真剣に考えなければなりません。それは高価なだけでなく、メンバーたちの犠牲と重労働のもとに作られたものです。まあ、先生自らの汗と涙を流してこの船をデザインし、作ったものであることも皆さんは知っておく必要があります。ただ船に乗って出発するだけではいけません。それは間違った態度なのです。今後何年か経てば、これらの船はとても有名になるでしょう。皆さんには今それがわからないのですが、本当にそうなります。 皆さんは自分たちの船を真剣な態度で扱わなければならないし、その船に大きな誇りを持っていなければなりません。将来、皆さんの船の記録が研究されることになるでしょう。このワンホープ号は何本のマグロを取ったかと人々が聞くようになります。そうして、それらの船の中の一艘がその大半を取り、非常に有名になることでしょう。どの船がそうなるでしょうか。皆さんは未来のことを考えながら、物事を行わなければなりません。本日の訓読は以上となります。このゴリブルは、ご視聴していただいている皆様のご支援で成り立っております。詳細はゴリブル.orgをご覧ください。